本語の SBS です。
ピーターさんはラグビーを通した日豪交流ということでもうずっと活動してらっしゃるんですけど、いつ頃から始められたんですか？
ジュニアラグビー交流ですか、やっぱりフォーマルで、今はもう 3,4 年目なんですけれども、日本では12歳以下というのは正式的なラグビーはなかなかないんですけれども、もう最近はやっぱりラグビーワールドカップが日本で開催すると決定してからだんだんやっぱりちょっと増えてきたと思います。
社会人とかその学生ラグビーっていうのはずっと昔からね結構ありましたけど、やっぱりこの子どもたちがラグビーを始めるようになったっていうのはやっぱりワールドカップがあるっていうそのブームにちょっと乗ってきたって感じですかね。
そうですね、あの先週はちょっと日本から帰ってきたんですけれども、まあ、今やっぱりちょっとラグビーフィーバーが燃えてますね。あの全然今までやっぱりラグビーを全く知識持ってない方が今やっぱりラグビーのルールが知りたくてラグビーの内容をあの学びたくてっていうのは、一般の方はやっぱりちょっとラグビーのフィーバーがやっぱり移されてるかなっていうような感じなんだけ ど、
ね、さあそのピーターさん、あの9月の14日から16日まで日本と台湾とオーストラリアの子どもたちが岩手県の釜石に集合するっていうそのイベントに、あの参加するのでオーストラリアの子どもたちを連れて行かれたんですけど、この時はどうでした？
結局感動しましたね。
あ、そうですか。
いやなかなか貴重な経験をちょっといただいて、タムアスの小学校からご存知かどうかわからないんですけれども、あのタグラグビーっていうのは、のラグビーの種類なんですけれども、ちょっと5対5でタックルなしで、あの5人制のラグビーなんだけど、あの釜石市の、やっぱりラグビーワールドカップあの推進事務局から招待いただいて、オーストラリアとか特にニューサウスウェールズ州のやっぱりちょっと田舎の方から、あのちょっと釜石に似てる地方からやっぱりちょっと子供が5人、あの日本に案内していただけないんですかっていうことを頼まれました。
はい、
まあ、あの子たちは5人の中で3人はやっぱりちょっとパスポートを持ったことない子もいたし、あのもちろんあの全員はやっぱり日本初めてだから、子供の目から見てるというのはやっぱりちょっとあの見せてもらって非常に嬉しい。あの私やっぱりちょっと、まあ、あの東日本大震災から、あのずっとやっぱり、まあ、スポーツを通じて東北をあのちょっと支援させていただきたいんですけれども、結局子どもが、まあ、言葉が必要ないじゃないですか。特にスポーツを通じてボールをとかバットを持ったりラケットを振ったりっていうのはもう人と人の間に壁が薄い、ね、スポーツのおかげで、言葉なしでやっぱりちょっと人間がコミュニケーションを取れるというのは一番重要なことだと思いますね。
そのね、釜石は、今度のワールドカップで試合が行われるところですよね。で、まあ、もちろんそのラグビーも盛んなところ、そしてまた東日本大震災の津波の被害も受けたところなんで、本当にもう意味が深い開催地ですよね。
そうですね、あの来年の9月25日、あのラグビーワールドカップの1戦目がやっぱり釜石で行われると、やっぱりその当日にあのもしいらっしゃったら、まあ、それでもやっぱりちょっと泣かないと人間じゃないかなっていう
感動的でしょうね。
まあ、あの宇野住まい記念ラグビースタジアムが前は中学高校の、 あの地域でやっぱりちょっと立ち上がってきたんですけれども、あのそれは もちろんやっぱりちょっと津波でその両方も中高もやっぱりちょっと流されて、600人の学生さんがいらっしゃったんだけど、まあ、全員助かったんですよ。釜石の奇跡という話があるんですけれども、まあ、あの釜石はやっぱりちょっとラグビーに対してあの非常に長い歴史があるんですけれども、釜石はやっぱりの特徴は現地の方に聞いていただければフィッシュスティールラグビー、
なるほど、魚と鉄とラグビーね。
そう、まあ、あれはやっぱりその釜石の、名物
ですよね。 その釜石が9月で、そして10月の25日から29日まで今度は横浜で、日本とニュージーランドとオーストラリアの子どもたちの交流。
そうです、うん、そうです。あの12歳以下のラグビーというのは日本では9人制です、であのニュージーランドのカンタベリー、あの北部なんですけれども、はい、車で60分ぐらい離れてるっていうのはグレンマークシェビオットっていうのラグビークラブを日本に連れて行って、それと、やっぱりちょっとシドニーの北部リンフィールドラグビークラブっていうのは選手各チームは選手12名、コーチ指導者2人あの神奈川の方に、連れて行って、なぜ、日新号っていうのは交流ラグビーフェスティバルっていうのは、まあ、ちょうどもう横浜の日産スタジアムの、はい、あのブレディスローカップっていうのもオーストラリアとニュージーランドの対戦の、はい、期間に合わせて行ったんです。
これが少年少女ラグビー交流フェスティバル、だから男の子も女の子も
参加。そうです、そうです、ね、あのニュージーランドからやっぱりあのまあ宇佐美さんもご存知と思うんですけれども、ニュージーランドの女の子がかなり力すごくて、まあ、素晴らしいプレーも見せてもらったんですよね、やっぱりあの日本の、スクールと、神奈川県にあるのは21ラグビースクールがありまして、うん、と2日目交流参加人数はやっぱり350名があの会場に来ていただいて、
すごいですね、
うん、試合の交代交代は非常に短くしてしまったんですけれども、なぜというのは理由は簡単です。あのやっぱり神奈川県のラグビースクールの子どもたちが一回だけやっぱり外国人と試合で当たりたいですよ、
ね、あ、なるほどね、
試合をしたくて、
じゃあみんなにチャンスを与えるために、
そうそうそうそう、あの子どもたちの感想もやっぱり聞かせてもらったら、まあ、何より喜んでできたんですよね。
で、来年の4月に横浜で子どもラグビーワールドフェス
そうです
が行われるということです。今度は、なんか8カ国
そうです。
ほう、これはすごく大きなフェスティバルになりそうですね。
そうですね、あの、うん、1年目はやっぱりなんていうですか、小さく産んで大きく育つっていう言葉で、やっぱり1年目はオーストラリアと日本、2年目は3カ国で3年目は8カ国、まあ、ちょうどラグビーワールドカップの時期に、行うというのは非常にやっぱり忙しいと思うんですけれども、うん、あのヒローズカップの経営者と一応ちょっと相談させてもらって、まあ、春休みに合わせて、
うん、はい、
もう今企画中なんですけれども、現実になるというのは可能は高いです。そこまで自信あります。
やっぱりそうやってね、あの来年のワールドカップもあり、こういうの子どもラグビーワールドフェスもあって、そこから今度次の世代のラグビー選手が日本で生まれてくれるといいですよね。
そうですよね、うん、あの将来の日本代表の方も、うん、オーストラリア代表の方もやっぱりちょっと特にニュージーランド代表の方も誰がいらっしゃるじゃないですか、
うん、
まあ、特にやっぱりあの神奈川ラグビースクールの子どもたちがそちらからやっぱり、まあ、日本代表の一人をちょっと育ちたいんですよね。
こういう活動をやっていて一番良かったなと思う瞬間ってどんな時ですか？
そうですね、彼らの感想を聞けばやっぱり日本のラグビーを通じて日本の文化を学んだっていうのことは、よく言われましたね。で、あの例えばやっぱり試合終了に相手チームと相手サポーターをちょっとお礼すると、
お礼ね、
うん、お礼するというのは非常にやっぱりちょっともう賢いなっていうのはやっぱりことをよく言われた。まあ、以上、まあ、あの整列清介礼というの形でやっぱりちょっと日本のラグビー文化
なんですけど、なるほどね、
それでもやっぱり大変あのまあ今までお世話になった方というのはお礼するというのは非常にやっぱりちょっといいなっていうのを思いで、
はい、
うん、あ 当はあの子どもたちがやっぱりちょっとラグビーを通じて仲間を救ったっていうのは、うん、まあラグビーはやっぱりちょっと特別の言葉があるんですけれども、ノーサイドっていうのは、うん、それやっぱりちょっとまああの試合中は激しく戦ってるんですけれども、試合終了はやっぱりみんな仲間というのはやっぱりラグビーの習慣ですよね。あの そのわけ私やっぱりちょっとまあ言っても悪いんですけれども、ラグビーの、文化はやっぱり日本の国民性に合うと思いますね。よく合うスポーツと思います。子どもたちがと宿泊所は寮生活したんですけれども、お風呂は共同でなかなかやっぱりオーストラリアとニュージーランドはそういうあの経験はできなくて、で彼らはやっぱりちょっと以前にやっぱりちょっとすごい緊張してたんですよ、まあ、緊張よりちょっと怖かった、まあ、みんなやっぱりもう共同的にお風呂に入るというのは、あとやっぱりお風呂の使い方は本当に一切も分からなくて、でもやっぱり一応ちょっとやってみて入ってみて、2日目から室内ウォーターパークのような感じで、で子どもたちがやっぱりちょっと楽しめて、声かけてもやっぱりもう出てこない。もう彼らが帰りに、まあ、一人ずつ一言をちょっと聞いてもらって、まあやっぱりバスがいいねっていうのはよく言われたんだけど、もう4泊5日間であの非常に集中的にあの経験がやっぱりちょっとしてきて、もう非常に嬉しいと思いますね。まあ本人からやっぱりちょっと聞かせてもらったんだけど、12歳の子供がまあちょうどやっぱり年齢的によく成長してる時期ではないんですか、ちょうどやっぱり小学校から中1っていうのは、まあ彼らがマイライフで忘れられないこと、忘れられない経験をいただいた言われたです。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。